こんにちは、かなはなこです。今日からですね、音声配信、音声投稿をちょっと始めてみたいと思って、ちょっとテスト、トライアルしてます。音声配信自体はですね、実は、カウンセラーになりたいなと思って、ブログをね、開設した時点からもですね、もうすでに視野にあったというか、いずれやりたいなと思っていたんですね。その時はまだぼんやりとしていたというか、最初はやっぱり勉強のアウトプットだったりとか、そういう自分の中でもまだ勉強中ですので、やっぱり文字にして起こす方がまとめやすいと思いましたし、やっぱり声を配信するっていうことにまだ最初はですね、すぐに踏み切れずに、まずはやっぱりブログ記事から、文字で、皆さんに発信していく、私の気持ちや、考えを伝えていくっていうようなことを試みてたんですけれども、やっぱりカウンセリングの形としては最終的には対話、声を使って、対話形式でやるっていうのが、目標ではあるので、いずれはやっぱり音声配信で、そういった発信、声で発信していくこと、言葉にまとめること、話し言葉でね、自分の思いをまとめるっていうような練習をするためにも、声での発信っていうのはいずれしたいなと思っていたんですが、なぜ今このタイミングで始めたかというとですね、前回というか前々回、過去何回かの記事で結構私の葛藤というか、ブログいつも見てくださっている方は、本当にありがとうございます。いつも来てくださって、応援してくださってありがとうございます。なんですけれども、ブログの執筆時間がなかなか取れないっていうことが、心理的にもすごくストレスになってましたし、体の方もね、結構無理をしていたので、いろんなところが、家のこともそうなんですけれども、ちょっと滞っていたっていう状況を受けて、ちょっとスローダウンしようと思って、スローダウンするとですね、やっぱりブログを書こうと思うと、それなりにまとまった時間だったりとか、隙間時間にすごく頑張って書かないと書けないんですね。で、今回ちょっといろいろお休みして、スローダウンして、長期休暇もあって、リフレッシュしたらですね、やっぱり人間っていうのは、元気が出てくるので、自然とこう自分がやりたかったことをもう一回やってみたいって思うようになるみたいでですね、やっぱりまたちょっとしっかりやりたいことを、やりたいこと全部やるってやっぱりできないなって思ってたんですけれども、それは確かに全部はできないんですけれども、やっぱりこうやって発信、皆さんに向かって私の声を届けたいっていう思いはですね、で、自分の中でもやっぱりどういうカウンセラーになっていきたいかっていうのを、見極めていくためにも、勉強自体もそうですし、発信していくこと、し続けるっていうことがやっぱりすごく大事かなっていうふうに思ってですね、なんとかできないかと考えて、ちょっと0秒思考っていうのをやってみたんですね。ご存知の方も多いかと思うんですけれども、赤羽裕二さんという方の有名な0秒思考という本がありまして、メモ術というか、思考整理術を紹介されている本なんですけれども、それで自分の感情だったりとか思考を整理していくことができるんですね。で、掘り下げていくようなことができる。で、それをした時に、私が今の生活で子供との時間を犠牲にせずにブログを書き続けようと思うと、何がどうしたらいいか。で、やっぱり会社の昼休み、始業前使うことはできるんですね、多少は。ただそれも限度がある。またちょっとやっぱりですね、会社で自分の個人のパソコンは使えないので、スマホで打ち込むことになるんですね。これはもう隙間時間に書くときもそうですし、で、特に私が一番有効活用したいのが通勤時間なんですけれども、通勤時間私はですね、往復3時間ぐらいかかったりするんですけれども、自分で運転はしてないんですけれども、車で割と自由が利くんですけど、いかんせん夜とかだとね、暗いので本を読んでるとちょっと ちゃうし目も痛くなるんですね。でも今まではまあ頑張ってこうブログをスマホでポチポチポチポチと書いてたんです。でそうするとやっぱりあの指でね何時間もずっと文字を打ってると何千文字も打ってるとですね指がすごく疲れてそこから肩こりが発生して頭痛が起きるっていうあの体の不調に至ってたんですよ。ただやっぱり今の生活スタイルを変えずにブログを続けようとなると、まずこの隙間時間このスマホを使って書くしかない。でもその指が疲れるのが私は嫌なんだなっていうことに気づきまして、まあじゃあだったら音声配信だったらできるんじゃないかなと。でまあちょっと多少ね雑音があるので聞いてくださっている方にはあまり耳心地のいい音声にならないかもしれないんですけれども、その辺はちょっとノイズキャンセリングのイヤホンなんかは今ちょっと購入ポチってまして届くの待ってるんですけど、そういうので改善していけたらいいなとは思ってるんですが、まあそんな感じでですねこの隙間時間通勤時間を有効活用して発信したいって思った時にもう声しかないじゃんと、声しかないかは分からないですけど今のところ私の中での最適解は声での投稿だったんですね。それで、まあ、初めてちょっと本格的に調べてみたんです。で以前はちょっと私あんまり音声投稿に、詳しくなくてですねボイシーぐらいしか知らなかったのでボイシーを調べたことがあったんですけど、まあ、認可制というかね配信するにはその審査に通る必要があるっていうことだったので、まあ、ブログ記事が増えてカウンセリング実績も増えて、まあ、認められるようになったらそれを目指して頑張ろうなんて思ってたんですけれども、今の時代すごい便利ですね。ちょっと調べるとですねボイシー以外にも本当に誰でも配信できるサービスたくさんあるんですね。で私がブログの作成に使ってるワードプレスでも音声ファイルを挿入できるっていうことも分かりまして、それで今日ちょっと早速撮ってみてるんです。で、まあ、今後何分ぐらいかな、ちょっとね音声投稿あまり長くなりすぎないように気をつけようと思ってます。なんか私やっぱりこう取り留めなくお話ししてしまいそうなので簡潔に喋ろうと思うんですけれども、はい。でいろいろ調べてて思ったのが、私の今書いているブログのページっていうのは、まあ、心理カウンセラーとしての勉強だったりとか皆様のお役に立てるような情報をとか、まあ、気持ちが軽くなるようなそんな内容を目指して書いてたんですけど、まあ、最近ここ何記事かですねやっぱり自分の中での葛藤の記録みたいなのが増えてて、まあ、カウンセラーとしてこんなにこう自分の悩みというかねこう内面をこう書きブログに表現するっていうのはどうなんだろうというのは、まあ、ちょっと思ってたんですよね。というのも、まあ、カウンセリングの勉強していく中でカウンセラーは、まあ、あまり自己開示をするべきではないというふうに勉強しまして、で、まあ、独立私のようにね個人でカウンセリングやろうっていう場合はやっぱりどういう人間かっていうのを知ってもらわないと皆さんも安心できないので、まあ、多少の自己開示は必要だっていうような結論に至ってるんですけれども、それでもねやっぱりそのどこまで自分の気持ちだとか今の状況を、まあ、ブログっていう形で発信するべきなのかっていうのは悩ましいところではあったんですね。なので、まあ、今ちょっと考えてるのは音声投稿を含めた、まあ、私の、思いだったりとか感情的な部分っていうのは別の、まあ、ノートとかでその音声投稿がしやすい何か媒体で発信をしていて、で今あるブログは、まあ、今後主にカウンセリング活動が始まった後なんかにこう お悩み相談こうに回答していくような形というのもとか、まあ、その用語心理学用語だったりとかそういうのをまとめたりするようなサイトにするのもいいかなというふうに今考えてて、まあ、とりあえずねやっぱりまあとりあえず走りながら考えるっていうスタイルをねまあ貫くというか、まあ、やっぱりこういう人間なんでしょうね。とりあえずやってみようということで今始めてます。なのでまあ き苦しいところとかあるかもしれないですけれども、本当にこうして来てくださって、ここまで聞いてくださってるっていうことだけでも私は本当にすごく嬉しくてありがたいことですので、まあよろしければこれからも応援してくださると嬉しいです。あの私の葛藤の記録含め、あの見守ってくださると、その元気な方も、心が元気な方も、ちょっと元気がないなっていう方も、まあ、遊びに来ていただいて、そうですね、あのもちろん皆さんの心を軽くつつるような記事であったり内容であったり、ああそういう考え方もあるんだなって思ってもらえるような配信を続けていきたいと思ってますので、あの引き続きどうぞよろしくお願いします。はい、では今日はここまでにしたいと思います。ここまで聞いてくださってありがとうございました。神田花子でした。